YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、5月30日、第469回 87.0MHz、学大 FM はと言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学駅そばはダイニング&バールッチさんを飛び出しまして、東急東横線は中目黒駅から徒歩2分、中目ビル5階はレンタルスペース、中目トライさんにて FM 中目黒、新規立ち上げについての実験出張放送にてね、時間的にはいつも通りの午後7時から8時半枠のお時間枠にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、そんなにシーンとすることないですからね、ざっとした感じで大丈夫なんでね、はい、さて、それにてですね、今のね、見ていただいている方とかね、この界隈で初めてご聴取の方もおいででしょうか、一応ですね、そんな方たちのために本日の番組担当メンバーをねご紹介させていただきたいと思います。私メインパーソナリティを務めさせていただきますのは、東急東横線学芸大学駅そばはビルの屋上にてですね、10年間パフォーマンスを続けまして、2003年にはめでたく、クラウンレコードから別れた女房が店に来た日ということとね、あと、目黒川慕情という曲にてね、メジャーデビューをさせていただきまして、テレビ東京はもやがさまずとかね、ナナスタライブさんなどで、ご紹介いただいております。自称地域限定の有名人といったですね、目黒の三男のことキーボーイドド、そしてこちらは学大 FM に何度もピンチヒッターながらですねアシスタントとして、本日もお手伝いいただきますのは、現在、歌手やタレント活動をされつつ、函館市のご出身といったことから函館市観光大使をされたり、あるいは2007年徳間ジャパンからメジャーデビューにして、ビクター歌謡音楽研究会の講師免許を取得されるなどあってね、歌の講師をしておいでなど多岐にわたってのご活躍、マルチでちょっと天然な函館っ子といえばこちら。
皆さんこんばんは、池田さなえです。
はい、そんな
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
その方の時は拍手がなかった
なぜかしら、寂しいね、
ちょっと心が寒い、
心がね、キュンキュン聞かせてが、
まあ函館出身ながらね、そんなね、さあ、そんな池田さんと一緒にお送りしてまいります学大学ですけども、池田さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
いや、実はですね、中目黒久しぶりに来たんですよ。
はいはい。
最初降りた時に、もう3年ぐらい前に中目黒で降りた記憶があって、久々に降りたら随分変わりましたね、あのビルとか、あの街並みが全然ガラッと違っちゃって迷子になっちゃいました
ね。
そうなんですよ。
それであれだけ中目ビルのトライさんでやるって言ってんのに マシモさんの楽屋さんに
行ったことそうなんですよ、ごめんなさい、
ということなのね、
はい、
でも無事についていただいて、何よりですよ、
はい、
北村さんに教えてもらったのね、
はい、
あの方ですよ、
ありがとうございます、ぜひね、はい、ありがとうございます、
分かんないからね、どこでどういう、
そうなんですよ、
あの時の電話がちょっとこう、恋の芽生えになってみたいなことにね、あとでなんかこう、なんか映画のドラマみたいなことになるかも分かんないし、
素敵なね、方なのでね、
ないと思いますけど、それにしても近況ですよ、表情的にはいかがですか。
そうですね、やっぱりね、最近めっきりと寒くなっちゃって、梅雨に入ったんで風邪ひかないように皆さん気をつけてくださいね。
体調的に言うとね、あなたは問題ないですか。
いや、やっぱりちょっとイライラしますよ。
Tシャツで全然発達して元気じゃん
無理しちゃって
あんまり無理なさない方がいいですよ。
まあでもね、はい、元気っ子なので頑張ってます。
それにしても、ちょっと今日はそういった形で学大 FM のね、いつものスタジオを飛び出して、中目黒にお伺いしての放送ということなんですけども、はい、やっぱ環境が違うとちょっと印象違いますか。
そうですね、はい、でも広くてとてもすごい
素敵なスタジオですよね、音楽人だったら
できる、なんか音楽やりたくなる、
ね、もう環境としてはもう本当申し分ないですよね、 やはりだからそこはまあ楽屋さんのプロデュースしましょうか、はい、手がねこう入ってるってことで、
そうですね、
あのでっかいテレビもあればスピーカーなんかもね、うん、もう抜群で
本格的っていう感じ
の、そうなんですけどね、はい、でだからもう箱的にも大体こちらのトライさんは、うん、中目ビル5階で、うん、1席で100、スタンディング200でピアノも長ピアノ置いてありますし、うん、もうカラオケも行けますし、うん、もうそういった意味でお食事 OK でしょ、うん、まあだからなんてちょっとさ講習なんかも使えるんじゃないかと思います。
そうですよね、
うん、いろんな
使い方、いろんなパーティーとかね、うんうん、イベントでいくらでもこうご活用できるんじゃないかしらと。
そうなんです、そうなんです、うん、そこの、まあ、親様がね、はい、高木先生という方でちょっとまあ、はい、あのシャイな方なんで、はい、今まあ身を隠しておいてですけど、あとでまた引っ張り出してあれしたいと思いますけど、またうちの今綺麗なお嬢さんとかね、はい、あのスタッフの方おいでだったり、はい、関係者の方おいでだったりしますけど、
楽しみですね、
はい、厨房ではね彼はもう美味しい料理を作ってもらって、
はい、
ね、あとでしっかりいただきたいと思いますので、ちょっと残しててね、ちょっとよろしくお願いします。
ちょっと残しててください
。よろしくお願いします、そんなこんなんでね、学大 FM がこちらに伺ってのまずは出張放送ということで、うん、まあ、これをご縁にね、はい、きっかけにと言いましょうか、中目黒でのですね、うん、本当にそういった FM 中目黒さんの立ち上げっていう形で、うん、何かそういうこう礎と言っちゃ大げろだったし、まあ長生きなよくかもしれませんけども、
いえいえいえ、
そんな風なきっかけ作りになればなという形で、
はい、拡大
ですよね、お力添えさせていただきたいと思いますので、うん、最後までお力添えの方よろしくお願いしたいと思いますし、皆さんもご協力ご参加いただけたらと思います。
よろしくお願いします。
そんなこんなでね、まあ、ちょっとゲストがちょっと一部不安なところはあるんですけど、ね、っていうかまあその事情は後でまあ説明しますけどね、ゲストの方が不安なんです、ゲストのこうシチュエーションで番組的
に、
まあ、そんなことは事情は後でお話しするとして、本日も盛りだくさんの内容にて早速明るく楽しく元気に始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
池田さないの
学大 FM。桜の時期の頃にはそれこそあのアトラスタワーさんの向かいにね、駅前にどっちかビルがあるでしょ、
はい、
それはあちらの、 あの桜祭りで、放送ということを呼んでいただいたりとか、あるいはもう秋があって、まあその祭りですよ、
ね、サンマね、
サンマこのコンセプトに合致したのないでしょ、
ないね、
ね、
うん、
もう目黒区長からあのそれこそ蓮舫さんまで
本当ですか、
そうですよ、もうあの
蓮舫さん、
もうわーもうガラッ
て目黒
区長がいきなりあのマイク持ってご挨拶したらイベントがスタートする
ような、
まあ、ちょっとだいぶ盛りましたけど今まあでもそんな感じなんですよ、でも遠くはそのそれこそ、あれは何年、2008年でしたっけね、仙台の方まで伺って、市長
放送と、そうなんですか、
あのあちらにご当地の方はご存知だと思うんですけども、河北新報社さんっていうね、新聞社がご当地の新聞があるんですけど、こちらの主催の仙台今室町みたいなことに学園ごとごっそり市長放送に伺って、
ね、牛タンが美味しい町ですね、
そうそう
仙台ね、
そうそう、それでまあそういった経緯もありまして、今日はたまたま、FM 中目黒さんの立ち上げに、向かってのね、きっかけ作りということでの学大 FM の視聴放送、
はい、
これ電波飛んでますからね、
そうです、
ね、近くの方は本当にそういった部分で言うと、生放送でもまた今から公式なりね、
ぜひ、いただいた
ので間に合いますのでね、
はい、
どうぞ放送の方でお遊びになっていただけたらというふうに思いますね、
はい、
さあそれでは番組的にはね、いつもの流れでお送りしてまいりたいと思います、本日の会館のメールの紹介からですね、リスナー関係者の方たちからいただいた会期広報とメールのご紹介を早速させていただきたいと思います、 はい、まず最初はですね、落語会のお知らせですということで、立川流は立川温水師匠ですね、これは立川談志師匠のところのお弟子さんですけどもね、まあまあもう立派なお師匠さんですよ。6月4日火曜日、あと6月20日木曜日、日暮里はサニーホール立川流一門会、続いて6月11日火曜日、上野広小路亭立川流夜席、そして6月17日月曜日、上野広小路亭立川流昼席、6月19日水曜日は吉祥寺東コミッセンっていうのかな、片側でコミッセン、吉祥寺東落語会、6月の20日木曜日はお江戸日本橋亭立川流昼席と、連日お越しになっていただければありがたき幸せです。お時間よろしければ何どうぞということでね、まあまあ学大FMはまあ、落語家さんはじめね、
そうですね、
もうそれこそ楓田さんも来ていただいて、政治家先生もね来ていただいて、
ゲストさん結構豪華ですよね、
まあ、赤羽薬光先生でしょ、うん、であとは庶民文化研究家の町田忍先生、うん、であとは、まあ
そうそうたるメンバーですよね、
なんていうの、あのアスリート、
うん、
なんかセパタクローのね方とかね、
はい、
いらっしゃるんです
で、そうそうたる
来てないって言ったらどうだろうな、
何系ですか、いらっしゃらない方、
ブラッドピット
かな、ブラッドピット
でもないか
連れてきますか、
ちょっと
ギャラ出して、
デカく出過ぎたかな、
うん、連れてきましょうか、
あのね、お相撲さんとか来てないな、お相撲さんな、あと誰だろう、まあ、女優さんとかね、
うん、
男優さん、
うん、
お芝居関係の方、ミュージシャンの方はやっぱ多いですよ、
そうですよね、
うん、だからまあこちらのミュージシャンの方もね、何ですか、和系のそういった
和楽器系ですね、
和楽器系のね、アーティストの方だと伺ってますけど、うん、やはり三味線とかね、そういう方もお越しになったことありますよ、
はい、
うん、まあだからそういった形でね、こちらのFM 中目黒さんでやられるときは、
はい、
このトライさんっていう立派な箱があるわけですから、
そうですよね、
もう早速ね、今日なんかもお越しになってい
ただいて、ぜひお友達も呼んでいただいて、
ね、どんな風にその利口利用になるのかみたいなことの
流
れで打ち合わせも兼ねてお越しになっていただいたと思いますけどね、はい、まあそういったことですけども、学大 FM もね、今現在は学芸大学駅、東急東横線は学芸大学駅のね、歩いて徒歩2分、ルッチさんというイタリアンレストランでやってますんでね、
はい、
もしよかったらそちらの方にも火曜日7時から8時半同じ時間枠でやってますんでね、お出かけになっていただけたらなというふうに思いますけどね、落語に興味のある方は立川流ね、立川雲水師匠のお落語、どうぞお出かけになっていただけたらと思います。はい、続きまして、
はい、お疲れ様です、
はい、
北村誠さんからいただきました、
どこ一応とあるの、
うん、ね、
はい、
実はその目の前にいますが、
おお
後でちょっと軽くご紹介ですか、
うん、文章先に読んじゃって、
はい、車は下山のもので運転は北村がします、搬入搬出は下山北村でやります、
はい、
ゲストは中目ビル PDF の写真の真ん中の松本さんが来ていただけるようで、明日細かい打ち合わせをさせていただきたいと思います、
はい、
いろいろとご迷惑をおかけすると思いますが、何卒よろしくお願いしますということです、
はい、ね、はい、ね、ほら、ね、ぼーっとしてちゃダメだね、なんかとかコミュニティフとかそういうふうに、もうなんか要するにみんなで参加する番組なら何が起こるか分かんないからね、
飛びますからね、
台本
して
それだからコピーしてくれはそれで用意するんだってことじゃないんだよ、やっぱりね、パッとこういうところで台本読んで目を通してこないとさっとこう読みますね、
そうそうそう、
あのすっぱり返したりするから
飛びますから
平気で、気をつけないとね、
どこまででも
安心してちゃいけません、
はい、はい、一応そういうことでございます、
はい、もうそれはもうただね、よろしくどうぞお願いします、
よろしくお願いします、
思いますけどね、
はい
はい、まあまあ安心してていいのは高木先生ぐらいですあそこいじったら大変なことですからね、
まあじゃあね、
はいはいはい、まあまあそんなことでもうバッテリーついてますからね、はい、俺はまあ勘弁してくれと言ったことですけどね、はいはい、まあそんなことでじゃあもう今日はもう短めに参りましょうか、無題ということで、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサーは安藤隆二さんからいただいてますね、今日はプロデューサーとして関わらせていただいております名古屋で開催する展示会をご紹介させていただきますと、東京は江戸川区の伝統工芸品プロジェクト江戸これが名古屋で展開、江戸の粋な伝統工芸名産品を世に発信とし、江戸川区の伝統工芸と学生がコラボした新しい伝統工芸を発信しますといったことでね、こちらはやはり先ほどちょっとこうお話ししましたけども、仙台の方に伺った折にねご一緒させていただきました、あ、まあ、名古屋の方の 岡崎を中心に活動しておいての、プロデューサー安藤隆二さん、サムライ日本プロジェクトっていうんですけどね、彼は全国各地を駆け回っておいででして、ただやはりあの日本がそういったことで、日本じゃなくて東京がね、いろいろとそういう、 こう情報とか、まあ、人が集まってくるので、そういったところによく出向かれるような機会が多いらしく、なんか江戸川の方の伝統工芸の方とコラボしておいでたということなんでね、そちらの方興味関心をおありの方はまたお出かけになっていただくなり、サムライ日本プロジェクト、ね、そちらの方をこうチェックしていただけたらいかがかなというふうに思いますけどね。はい、そんなこんなで、本日はまあこの辺にさせて、書き込みのメールの紹介この辺にさせていただきまして、またこの後何が、ね、待ってるか分かりませんけど
ね、今日はね初めての
ところが出ないそんなこんなで、じゃあ、まあ、本日の1曲目なんと申しましても、ゲストあるいはまあサブパーソナリティーアシスタントの方にちなんだ楽曲でご紹介といったことでね、お聞きいただきたいと思いますけど、これだから分かってたらさ、これからまあお嬢のねお曲をおかけするわけなんだけど、今日のだからねアーティストの方と曲をおかけすることもできなかったので、まあもうちょっと早くね、させていただくんで、まあそんな風にしてどんどんとねご紹介させていただきたいと思います。
まあ曲はたくさんありますからね、
FM はい、どうもお疲れ様で、うちの仲間、うちのねバイオリンの坂本とかしなって思って、はい、ちょっとまあその辺で、もう綺麗どもお嬢さんの脇がいい、そこそこ、
あの気分が違いますから、綺麗どもの隣が。
あのミュージシャンなんで坂本隆と言いまして、あの私の相方なんですけど、よかったら、
そうなんですか、
はいはい、バイオリンをやってますね、中目黒でね、いろは音楽教室でね、
あ、そうですか、
教室をやってるんで、そうそうそう、
あとでじゃあちょっと簡単にご紹介を。
そうそう、はい、そんなことしてると番組はどんどんいいんだなと思
って。ごめんなさい。
もうそこにちょっとドア閉めと決まってもいいからね。
どんどん突っ込みますから
ね。冗談ですけどもね。はいはいはい。まあ、そんなことで、ちょっとそのね、ちょっとお仲間に加えてあげてください。はい。はい、そんなことで、じゃあまあ一曲、じゃあお嬢の曲で、はい、仕方ないんで、
仕方ないんで、仕方ないんで、ちょっと。
はい、まあまあ、冗談です、はい、今日は何行きましょうか。
私のデビューシングル、忘れ方を教えてという、バラードです、うん、聞いてください、
はい、じゃあそちらを聞いていただいた後に本日のゲストの方をご紹介してまいりました。それでは1曲目、池田早苗さんの方でこちら、
止めたりしないけど、せめて私の留守中にそっといなくなってほしい。他の誰かを好きなのはなんとなく気づいていたのに、わざわざ告白しないでよ。最後の優しさ残しておいて、あなたへのリクエスト、忘れ方を教えて、涙に暮れないために、忘れ方を教えて、一人で生きてゆくために、私がどんなに泣いても 行くでしょう。嘘のつけない人だから、時に残酷にもなるの。人の気持ちは縛れない、そんなことわかっていたのに、まっすぐ正直すぎるとこ、私が一番愛してたから、一つだけあなたへのリクエスト、忘れ方を教えて、再び恋するために、忘れ方を教えて、笑顔で会える日のために、一つだけあなたへのリクエスト、忘れ方を教えて、涙に暮れないために、忘れ方を教えて、一人で生きてゆくために、
聴いていただきました。本日の1曲目、池田さんやさんのナンバーで、忘れ方を教えてってことでしたけどね、はい、いかがですか、ご自身の曲を聴いてみて。
いや、相変わらずいい曲だなと。
おお、いい曲だなと、
ね、歌ってる人がいいのか、ね、曲がいいのかよくわかんないんですけど、
それにしておきましょうか。
そんな、
はい、
きっとも
う一回切っときゃよかったな。
今日キムさんどうしたんですか。
どうもしない、
どうしたの。
どうもしない、どうもしない。
嘘、いつも通り。なんかいつもの恨みが私の方に。
そんなことないです、ここでそれを恨み落としたってしょうがない
です。そうですね、
はい、そんなことないですよ。はい、はい、まあそんなことなんでね、今日の時事ネタに行きたいところですが、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストは中目黒ライブハウス、楽屋オーナー増下光夫さんです。ようこそ。できたかったんですけども、どうしましたこれ。光夫だけで受けてるんだけど、番組的には相当方向までなんですけど、まあこれはしょうがないですわね。
不安の中退、
まあまあちょっと今ね、プロデューサーの方から、ちょっとなんか変更だとかちょっと急遽いろいろあったということなんで、そちらでこう差し替えと言っては大変失礼なんですけど、急遽まあお願いしたところですね、なんと偶然にもありがたく、こちらの中目トライ中目、ビルさんで、まあ、そのトライさんのね、この箱を使ってイベントを計画しておいでだという方で、またまたまね、舞台をやっておいでの女優さんが、おいでだということだったんで、まあ、まあこれはもう増下さんいらないなということでですね、まあまあそこはすっ飛ばして、今日はまあちょっと捕まえてまいりましたんで、その方たちへね、美しいお嬢さん2名、ご紹介してまいりたいと思います。さあそんなこんなで本日のゲストになります、舞台女優をやっておいでの岡村さやかさん、池谷優子さんのお二人です。ようこそ。すいませんね。
いやそんな嬉しいです。
いやこちらこそ可愛い顔。
大丈夫これ合ってますかね。
大丈夫ですよ。はい、もっとこっち寄る中でとかもあるし。いやいや、そんなにあなた、いやいや、おじさんはそれは嬉しいけどね、まだこれから先あるんでしょうからね、そこはね、まあまあ、
いやいや、私、9年、
10年やってるって言ったって、半分それが楽しみでやってるんだってことですから、
そうだ
の
ありますから、そこはね、だってラジオやってるとね、あの島山さん、あの北村さん、こういうやっぱり美人の方がどんどんこう来られるわけじゃないですか。これはもうパーソナリティとしては、
ね、
これはもう、
ね、
今日はどんな出会いがあるのかとかね、
よかった
、
真島さんじゃなくて、ね、実はまさかですか、
言うなよ、
言っちゃダメよ、
はいはい、まあまあ冗談抜きして、ね、改めてそのお二方、今日本当に急遽のお越しで大変恐縮だったんですけども、私も正直だからどんな方なのか、またここにお越しになった経緯なんかをちょっとまあわからない状況なんで、改めて、お二方の方から直接お伺いしたいんですけども、とりあえずこっち、まあ、何をやっておいた方でしたっけ。
ミュージカルを中心とした舞台に出演していまして、
うん、はい、
はい、その舞台出演とは別に、うん、2人で
ライブ活動、
はい、ユニットを組んで話して、で、
今日はもうなんか、舞台をやりながら、はい、その歌を歌ってるってことはもうピンクレディみたいなもんだ。
あ、そんな
メジャーなところを、
うん、おしゃべりそうなんでしょ。歌、こんな振り付けとかしちゃうの。
そういうこともやりますね。
できちゃうんだね。
ライブにては。
あら、いいじゃん、アイドルじゃないですか。
いやいやいや
で、舞台はどんな感じでやっておいたんですか。
そうですね、私、ケンマさん、はい、私、はい、初めまして、池谷優子と申します、はい、私は今、日比谷の帝国劇場で上演中の、はい、レミゼラブルっていう、
最近、
はいはい、映画にもなって、ちょっと、ご存知の方も多いかもしれませんけど、それに今、出演しております、で、岡村さんは、つい最近ね、
はい、この中目黒の、ウッディシアター、はい、の、ところで、野の花という作品、お芝居なんですけれども、を、はい、やらせていただいてました。
爽やかで、ねえ、
いいですね、
マジで。なんかもう
なんかこっちがコスモスで、私たちがなんかね、なんか毒ダミみたいなね。
私たちって感じ。
あ、そこだけちょっと毒ダミです。
やかましいよ。で、確かに爽やかな風が吹いてくる感じはあるわね。このまあちょっと連れの走りだけどね、そんな印象ですよ。あれですね。はいはいはい。で、お二方はその舞台をやるのに、こちらのトライさんとはどんな経緯が関係でいきましょうか。
7月の14日に、自分たちでライブをまたやりたいなと思って、
それはお芝居とは別、そのユニットユニットの、
はい、ユニットサラダヤンっていうユニットを2人でやっていまして、
はいはいはい、
その第2回目のライブを中目黒さんとトライさんで
14日に、
はい、
じゃあもうそこはバッチリ告知しておいた方がいいですね。
もう今もうまさにその最中みたいな、
今日はその打ち合わせにいらっしゃったっていう。
そうです、なんか中目黒 FM さん立ち上げられるって伺って、
FM 中目黒、
覚えました、ね、で遊びに来たらみたいに誘っていただいて、ちょっと楽しみにね、2人でお邪魔したって。
おお、そうなんだ。じゃあ大丈夫とかもやっぱり興味おありだっていうことですか。
そうですね、一度なんかゲスト出演とかをちょっとさせていただいたことがあって
。それと違い、
ギャザリアン。
ギャザリアン知らないけど、
すいません。
いや、知らないけど、私も勉強不足だったけど、
どちらの方、基盤の方で、はい、本当に
弁護 FM とかね、いっぱいある
んじゃないですか。はい、鈴ちゃんの方にお邪魔して、その時楽しくて、勉強になるなと思ったので、はい、すごい嬉しかったです。
もう明日から変わってもいいぐらい。
変わってな、とんでもないです。
自分の気持ちさ、今日どうしちゃったと思ったね。
そういうふうにゲストを盛り立てるのが私たちアシスタントね、仕事じゃないですか。
そうですね。はい、分かっちゃいるんですけど。
私もね、人間が正直なんでついついやっぱ冗談抜きして、ということはこの育成はこちらの、FM 中目黒さん、トライさんを中心した活動の中で、一緒にいろんな形で歌、お芝居、そのラジオ、コラボレーションしてこれるみたいな、そんなこと。
あ、ぜひ。そんなのそんなに嬉しいですね。目標に頑張りたい。
そこを狙ってんだな、あの男がな。今ちょっと見えませんけど、はい、まあ、そこに子分がいますけどね。子分のお母さんになんかちょっと
そちらにいらっしゃる、
綺麗な、そうなんです、いろんな方多いですからね、そこはまあ、聞いていただくだけで大変ありがたいんですけども、彼らの協力があって今日ここだけのね、ステージングができるわけですから、大変ありがたいなと思いますけども、 まあまあそれにしてもそんなお二方、あとでじゃあその告知の方はね、またみっちりとやっていただくということで、もう今日こうなった以上はお二方メインゲストですから。
よろしくお願いします。
もうあと増野さんが来ちゃって、もうあのステージの端の方に正座させていただいて。
それはちょっとね。
まあまあ言い過ぎですけどね。まあこのスタジオ作られたって言いましょうかね。コーディネートされた。
でもラッキーですよね。とてもね。
いいスタジオなのよ。
そうなんですよ。
まあだからラッキーっちゃラッキーですね。私たちなんか高見からの申し上げるっていうんですけども。
素晴らしいと思いますよ。
ね。はいはい。まあだってこれほとんど残りますからね、あれ。だとしたら FM 中目黒さんの、まあ、これから新規立ち上げていかれる中の記念放送にめでたく第1回放送、第1回放送というか、まあ、0.5 回放送ね、まあ、FM 中目黒さんこれからもうきっちりと FM 中目黒って看板でやっていかれるんでしょうけど、そうそうそう、あれ女優さんだけでなかなかリアクションもいいのでちょっとこうガッツポーズってね、
舞台が多いとそこにやっぱりねよく分か
ればいいと思うよ。そのこの赤目さんはね、やはり今後の FM 中目黒を占うようでいいじゃないですか。
あ、なるほど、ね、
いただきました
ね。そうそう、
マシモさんも暗い感じで
暗いことにな
るけど、いや、お嬢ちゃん明るいみたいで結構ですよ。はいはいはい、まあまあ冗談の一番して、そんなことで、じゃあお二方にこれ今日はもう正式なゲストという形でね、最後までお付き合いいただきますようによろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いします。
学力的にはですね、いろんなコンテンツがございまして、番組の中ではですね、例えばまあ10項目今日の時事ネタということで私が気になったニュースソースを読み上げてもらいますので、それについてまあコメントをいただくことによって、そのゲストの方がどんな方なのかとかね、どんなことを考えておいたのか、どういったことに興味と関心がおありなのかみたいなね、そういった人と隣がリスナーと関係者の方にお伝えできればといったコーナーになっております。そんな難しく考えてもらうことないですからね。はいはいはい、とりあえずじゃあ読み上げてまいります。お忍びでタクシーは事実、習主席が怒って報道撤回かということがございましたり、続きて、電子マネー使って資金洗浄か、米司法省などが法人起訴、この今専門家の方がおいでなんで本当はこっちの方に伺いたいんですけどね。
私でしょ、
だってプロなんだよ、プロなんだよって。もうだってそんな嫌になるぐらいやってんだから怒られる。ちょっと自重しなきゃ、俺もちょっと調子に乗りすぎてますので、もう大変偉い先生ですからね、そこはね。続きまして、今度はまあちょっとスポーツの話題で、大砂嵐の新十両昇進決まるということでね、初のアフリカ大陸出身力士ということでね。続きまして、オホーツク油田、日ロが共同開発、権益3分の1確保へということ。続きまして、参院選後の臨時国会、8月2日招聘へ、会期は4日間。続きまして、自民党の渡見の会長擁立へ、小居酒屋のなんか社長なんでしょ、ね、参院選挙を比例区ということがございました。続きまして、タリフル効かない、鳥インフル発生、中国上海2人確認ということがございました。で続いて、トラックと衝突の貨物列車脱線し爆発、米ボルチモアということがございました。続きまして、免疫にブレーキ、タンパク質発見、治療や予防に期待ということが、これまたね話の中ですけどね、こちらの主体の方がもう偉い方ですから、ものすごい有名なその医療関係の先生とかも、お友達においでだったりして、本なんか、この分厚い本見せてもらったんだけど、すごいの写真入れてね、もう世界的に有名な先生の方がお友達ということで、ね、そんなあもう FM の中目黒ですよ。大変なことですよね。名前もそう大変だよ、もうそう、まあ、今名前言っちゃうとね、もうあんまりギャラが高いんで来なくなっちゃったことがあるから、名前はちょっと伏せてみたんですけどね。はいはい、で最後、米ツイッター、乗っ取り多発で、認証方法強化、日本も導入といったところですけどね。さあ、お手本というわけじゃないんですけど、慣れたところで、池田さん的にはいかがでしょうか。
私今一番こう気になったのが、はい、タミフルを効かない鳥インフル発生、うん、中国上海で2人確認されました、うん、怖いなって思いましたね。私も、はい、これインフルエンザにかかって10日間ぐらい本当にどうしようもなく意識がなかったことがあって、これ新型のウイルスが出てきちゃうと、うん、もうワクチンが効かないんですよ。それでもう人に会うのもダメで隔離されて、 本当はこうみんなに会いたいし声も聞きたいんだけど、うん、みんなもねこうあえて気を使って来なかったり私も行かなかったりして、
うん、行かない方がいいよね、そこは行かない
でしょ。でもね本当命に関わることなんて、うん、本当他人事じゃないですよね。
うん、やっぱりなんかそれであれでしょ、ちょっと話は違うけど、最近あのゴキブリまで進化しちゃって、あの甘いなんかそういうのをゴキブリが舐めるとコロコロコロコロあの同胞が死んでいくので、だからこれはおかしいなって言って進化、ゴキブリも進化で考えるらしくて、それ甘いのを食べないようななんかこういうそのあれが働くようにで進化してる種目が出てきてるっていうぐらいだから、要するにそのそういうことじゃない、病原菌だとかそういうのもウイルスもどんどん変なんか変節してるっていうかね、変化してたりするわけでしょ、おっかないよね。だ去年治ったらもう今年は治らないってこともあるわけだし、
あそうですよ、滅ぼされちゃいますよね。そうそうそう、いいですよね。
だからそこはね、まあそれこそ、オーナーの、ね、お友達のご依頼先生に来ていただいていろいろ解説してもらったら、またねそういういろんな学術的なことを教えていただけるかもわかんないし、
そうですよね、う
ん、まあ普通に今気にしなくてもいいよみたいな話だった大丈夫大丈夫なのかね、だって俺ら知識がないから、
そうそう
余計仕組み考えちゃったりするじゃん。でも偉い先生とかになったらね、いやいやあんたたちじゃね、君たちは気にせようことはないんだみたいな話になるかもわかんないし、
結構カラッとね、そうそう、
わかりませんけどね、うん、まあまあそれ、まあ、それにしても
怖いですよね、
気をつけた方がいいには違いないでしょう。はい、それでは今日ゲストのお二方どちらでも構いませんよ、気になったニュースをということになると、
はい、私池谷優子は
ですね、はい、
最後のツイッターの話題、うん、なんかその乗っ取りた発言の状況か、日本もどう見て、私最近パソコンが壊れたんですけど、もともとそんなにいろいろ強くないんですけど、うん、機械にね、うん、機械に弱いんですけど、うん、ツイッターを始めまして、
ついに、
うん、つい2週間前ぐらいに、うんうん、それでなんかやっぱり自分のつぶやきだから、やっぱりブログとか、うん、まあ、Facebook とかよりも自分の近況とか、うん、今思ったことをちょっとつぶやく、それこそツイッターですけど、うん、そういうしやすい分、うん、そんな乗っ取りとかされたら、なんか私が何人みたいな、うん、怖いよね、うん、その発言に対する責任とかもありますよね、うん、まあ、池谷さんはちょっとしょうもないことしかつぶやいてないので、うん、あの乗っ取られてもね、
乗っ取られても私はいいんですけど、まあ、でもね、いつかね、
しょうもないことしかつぶやいて、身内からなんか火の火の手が上がるようなこと言ってますけど、そこら辺はいいんですか、そこら辺は大丈夫
な
の、
ね、
でも嫌ですよね、なんか知らない
間に気悪いわね、
そう、うん、私寝てる間にこんなつぶやきしたとか、なんかそういうレベル、
怖いですよね、分からないかも、うんうん、
昔はね、だからそういう意味ではこう、あの、まあ、要するに芸能人でも、ちょっと地方興行に行くとね、あの美空ひばり公演とか歌ってて、それがなんか美空ピパリだったりとか、ちょっと怪しげなのがこう、
ちょっと違う
みたいな、で、楽天のこうなんか、ハンドクテンになってるみたいな、ね、そうそうそう、なんかそういうのがね、あの、あって、まあ、ごなりすましとかあったけど、今も堂々とでしょ、今、池谷優子で、はい、それ名乗ってたら、収束がいいのか困っちゃうよね。
どうせダメでもなんか、なんかどうしようかね、ぜひね、そういうなんか対処の方法があるんであれば、うん、もう早く多分どんどん手軽にこう線に立ててきていくから、うん、まあ、そういうものがね、どうしようかな、
あの、あそこら辺メガネかけた、今ツイッターいじってる彼いるでしょ、彼なんか電脳系だから、もうあの人に聞くとよく知ってますよ、
どうしてほしいです、
大体もうそれ、あの、
悩みがあったら相談して、
そう
教えてもら
えば、
ね、今日はお隣にな
ジョブズとお友達だったりする、
お隣になった
りです
か、よく流してくれなくて、あれ拾ってくれたよ、まあ、いろいろありますけど、だから冗談的して、僕らの頃は、それこそ、電書箱だったりとか、
そこまで行っちゃいますから
、いや、伝達ツールがね、例えばですよ、自分で言ってても恥ずかしいんだけど、まあ、言っても、私が屋上パフォーマンス始めた当時、屋上から電車に向かってこうやって歌ってて、せいぜいインターネットだったのは、まあ、メールのやり取りか、ミキシーが始まった頃だったんですよ。それがミキシーで、今日は電車でね、変わった子が頭に何かつけた人が、あの電車からなんか歌えてっていうんで、話題になって、それでそこでなんかコミュニティみたいなんで話題になって、それからメールをいただいたりとか、そんなことありましたけど、今は、ミキシーをはじめね、それこそツイッターですか、フェイスブックで、なんで
ブログとか、
なんかここにはあるでしょ、なんか、 もいろいろあるでしょ。
はい、いろいろある。いろいろあります。
なんか問題のあるやつあるじゃん。
なんでしょう。
なんとか、なん
とか。なんとスカイプとか。
スカイプね。いや、それじゃないな。なんかある、なんかそれあるよ。
うん。
うん。そんないっぱいあるわけじゃん。ね。
多様化してますよね。
本当に。だからそれだけに安直にそういうのこう乗っかって流行りだからやって。
LINE ですかね。LINE って結構。
LINE。
そうそうそう。私もよくわかる。
ね、あれなんか問題あるっていうから、僕はもうせいぜい Facebook 止まりになる。
うん。
皆さんはどうですか。
私
お嬢さんツイッターぐらい、池谷さんツイッター、
あとブログ、
ブログね、はい、岡村さん、
私もツイッターとブログ、
ツイッターとブログ、
なかなかちょっとフェイスブックには手を出せないですよ、まだ。
おお、
はい、
そうなんです
か。そうなんですね。でも、あの、楽しいですよ。
そうなんですか。
作成してね、
あ、
フェイスブックですよね。
フェイスブック、私もそうです。この人だって普段のメール捕まんないから、フェイスブックだ
と、
フェイスブックだとメールやりでできるから、捕まえられる。
そうなんですね。
メールだとね、これまたいやらしい言い方なんだけど、まあ、大体人間がいやらしくできてるから、まあ、こういう番組を通じてもちょっとチクったりとか、まあ、嫌味事を言ったりするんだけど、メールだとね、やり取りしてるとね、結構ね、なんか、まあ、前メールになっちゃったとかね、なんかこう、開けなくてどうのとかってね、
見えなかった、
そんなこと言うんだけどね、Facebook で 見なかったとは言わせないみたいなのがあるから、
言えない、
俺に言うんじゃなくて、Facebook 文句言ってけみたいな話になるので、
だから私、必ず希望
さんに返
信するんですよ。見たよみたいな、
証
明みたいな。
だからそういう意味でもね、まあまあ、その、言っちゃいい。いいのかわかんないし、むしろだけど逆にその嘘つけなかったりとか、
そうですよね、
うん、そういうの具合悪いっちゃ具合悪いし、
あれ全部本名ですからね。
あ、そうなんですかね、うん、
まあ、そこら辺はちょっとね、若いお嬢さんたちちょっとこう危険かなみたいなとか、怖いなみたいなとかね、別に俺は乙女しかしないけど、まああったりするからね、わかりませんけどね、はいはい、まあまあでもそんなことが気になるんだ、
はい、
まあ、ところには違いないですよね。またちょっと対処法があったら、あちらのメガネの方に聞いてみてください
ね。
はいはい、まあまあ、だって詳しい人、詳しくない人ね、もうここら辺全然ダメですよね、言っても、ね、ここら辺だってメールできなくて、おっかさんにメール送ってたんですよ、ね、おっかさんのメールアドレス
使
って、でやりとりさせてもらって
た、それもちょっとひどい、
うん、まあまあ、
お母様どっか行っちゃったらどうするんですか。
そうです、お母様責任取るみたいな。お母様責任取ってもそうなかったら高木先生が取ること
。
わかりませんけどね、まあまあ冗談抜きして、まあ、いずれにしてもそういう、 こうツールが今繁盛してるだけに、気をつけなきゃいけない部分は多々あると思いますし、まあ、情報漏洩とか今なんていうんですか、そういうのこう、内部的な留保とか、留保じゃないか、なんかそういうのあったりするじゃないですか、
はい、
そういうのも気をつけなきゃいけない、
まあ、
違いないんで、そうそう、モラルハザードを起こしてますからね、気をつけていただきたいと思いますし、俺が一番気をつけなきゃいけない。あんたの口が一番危険なんだよ。あ、まあ、すいませんね。あとお叱りはもう重々頂戴しますんで。はい、そんなお嬢さん、どうでしょう。
私、はい、私はあの、大砂嵐さんの新十両昇進決まる。
う
ん、アフリカ大陸出身力士。
それは何でしょう。相撲取りに食いつきました。
あ、
アフリカに食いつきました。
あの、お相撲さんが結構身近で、小さい時から近所に相撲部屋がありまして。
おお、あとやつだみたいね。
やってません。
やって
ません。
ね、
はい、まあ、ちょっとスーパー行ってもお相撲さんがいて、いい匂い。お相撲さんっていい匂いじゃないですか。
ピンチがあるのとかね。肌がもちもち気持ちよかったです
ね。そうなんですよね。っていう、 こう感じで、お相撲、そんなに詳しくはないんですけど。
おお。
で、こう、あの、
なんか、どっちなんですか。
あの、下町の方向で。
両方だった
り、はい、近いんです
よ。
あっちの方なので。なんかこのアフリカということで、断食があるんですよね。
ラバダンとかね。
食べないでね、もう、
はい、体型というか、まあ、
すごい力も維持して、しかもなんか最速でなったということで、なんかこう、いいですね。
ケムクジャラだよ
って言ってた。え、そうなんですか。ケムクジャラ。
それがいい悪いは知りませんよ。ケムクジャラがいいっていうね。例えば長島の村元もね。
そうです
よ。で、そういう人。そう、俺じゃないですかね。わかりませんけど。ケムクジャラなん
て、今度からそこにもちょっと注目して。
でも、そのもじゃもじゃ好きかもしれないです。
ちょっと今ここではね。あ、
見たことないですね。
何も持ってつけるでもないんですけど。
もじゃもじゃ好きどうしようって話してください。
それだけ残って今終わりましたから
ね。彼女は言ってないですよね。だけどあれですよ、その宗教的なことでいうと、ちゃんこ鍋なんてね、豚だのなんだろう、いっぱい煮込んじゃうから、そんなの大丈夫かなと思っちゃうけどね。
ちょっと心配ですけどね。
確かに心配してますね。知らないけど、他人事ながら心配しちゃうよね。
そうなんですよ。
どうなってるのかなとかね。
そんな保証で今日ね、いっぱい
乗り越えてもこう相撲に打ち込んで日本文化に打ち込んでくれて、なんか嬉しいなって
。そうだよね、まあまあスポーツはそれでもまた超えられるだけでね、そういうこう悲鳴とか希望とか期待みたいなものが、またそこにあったりとか、そういう昔はそうだったじゃないですか。それこそ大砲ね、串あろうとかそういう高野花若野花みたいなね、それがほら結局今相撲を低迷しちゃってるのはなんかちょっと疑惑みたいなのが八百長みたいなのがあってね。やっぱりスポーツはやっぱりあくまでもそういうこう、海外の方でもそういうこう希望と夢と、はい、まあ何ですか、そういうのを持って、そっちの方にこう、未来自分の方
に
言っても若者だと若者たちだからね。
そうですよね、
アフリカ人だってエジプト人だって若者はやっぱり志を持って夢を売るようには違いないと思うから、はい、せいぜい頑張っていただきたいですね。
はい、
まあ、お嬢も何じゃあ、部屋のおかみさんになりたいみたいなのがあったりするんですか。
いや、そんなのそれ多いですけどね。
どの辺だってなりたい
の掃除とか手伝ってみたいっていうのはありますか。あの
どれだけ相撲好きだよ。ちょっと若いお嬢さんってそんな相撲好きのお嬢さん見たことないんだけど俺。
そんなに詳しくないせいに申し訳ないんですから。
ああそう、少しじゃなくて、ないもんね。だって珍しいよね。高田水以来だもんだって、こんな。
好きな、いるんですか、お相撲さんとか。
本当になかなか詳しくなくて、本当に勝ってらっしゃる方、水上和樹とか、こう、ね、キャラクターのいい方とか、
なんかいらっしゃるのかなと思って、
そんなに詳しくないんですよ。
何かでもいいんだね、
そうですよ、こう。
下町が好きなん
で。あ、下町が好き
なんで。両国の国技館通るとこう、ちょっと誇らしい気持ちになって、
ほら、いいじゃん。
勝手にですね、詳しくないくせになって
る。池谷さんなんかは、そういうスポーツの選手とかどうですか。
私、
あと下町じゃない
そう、下町は静岡県。
あ、静岡だよね。
でもジュビロだったりサッカーチームがあったので、やっぱりそこのすごい前世紀とか見てた
んです。おー、じゃあサッカー選手いいじゃんね。
とか、ボン中山さんがいらした時とかは、
ピークにね。
お
ー、そう、ちょうどその頃私は上京して、だんだん、まああまりサッカーを見なくもなっちゃったんですけど、
下町じゃないからってなんとなくちょっとハイカラみたいに言ってるけど、言っても田舎もんだからね、静岡なんてね。ここの方が都会人だからね、言っても言
い残
したいってことはね。静岡はいいってこと。
いいところですよね。
お邪魔したこともあって。
あ、そうですか。
はい、
で静岡で行ってこうイベントのあるかさるみたいなこともあったりするんですよね。
ありました、ありました。
ほら、いいじゃん。
食べ物もあるんですよね。
そうですか。だってピクニーとかまさしくあっちの方の人じゃない
ですか。そうなんですか。あ、ピクニーとして。
そう
なんですか。そうか、静岡はきっと美人が多いですね、じゃね。
やったー、やった
ー、女友で盛り上がるんじゃないですか。
失礼しました、失礼しました
。はい、まあまあそんなこんなでね、今後もじゃあそういった形でね、その何でしたっけ、静岡のね、その両国のお相撲さん好きのお嬢さんたちね、ユニット頑張ってからどうなんで、本日はまあどういったご縁か分かりませんけどね、ゲストにようやくハマっていただきましたんで、慶応レコードの CM に続いてですね、ますますそんなお嬢さんたちの、いろんなことについて、伺ってまいりたいと思いますね。それでは CM で、こちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ、慶応レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ゲストに中目黒はライブハウス楽屋オーナー真下光雄さんをお迎えして、いろいろと番組の方を根掘り葉掘り、ご紹介したり伺っていく予定ではございましたけども、真下さんはちょっとご不都合ということでね、番組ご出演がないご様子なので、本日は、2名麗しき、ね、舞台女優のお嬢さんに、ね、急遽ご協力ご参加いただいているということなんですけども、そんなお二方で、こちらからね、まあ、そういったことで急遽ご出演ということでプロフィール全然用意してないので、改めて先ほどちらっとこの静岡の出身であったりとか、両国のそばのね、お相撲さん的だとかいろいろ伺いましたけど、まあまあその他にセルフアナウンスみたいな形で、まあ支えのないところでね、ご出身はまあ知らと伺いますけど、まあ、年齢はまあちょっと差し上げでしょうから読み入れ前
にですね、
まあだからあとは血液型とか生年月日もどうでしょうね、まあとりあえず、ね、はい、とりあえずまあでも自分で自身でちょっとアナウンスしていただいてよろしいですか。はい、どちらでも岡村さんでいけ、はい、どうぞ。
岡村さやかと申します。はい、12月18日生まれの、
お
A 型。
おお、ボクシングと同じだ。
はい、本当ですか。
そんな珍しくないですよ。日本人大体6割型 A 型なんだ。
そうですね、はいはい、12月かなと、はいはいはい、すみません、
はいはい、2007年にレ・ミゼラブル、うん、先ほど劇団に行ってましたけども、はい、の舞台で初舞台を見まして、はい、その後ミュージカルを中心に、舞台をやっております。最近ですと大竹しのぶさん主演のピアフ、うん、エディットピアフの、うん、シアタークリエ公演など、あと先ほどのウッディシアターのコーナーなどにも出させていただきまして、で最近はそのサラダヤンというユニットを組んで、イキヤ・ユーコーとともに、ミュージカルのナンバーやポップス、ロック、ジャズ、いろんなものを歌うライブをやっております。
学校とかはやっぱりあれです、そういったこう舞台とか、エンターテインメント的な学校に行っておりだったりするんですか。
そうですね、うん、私は都立大学、東京都立大学の4年の時に、うん、東宝ミュージカルアカデミーという
、
そこに入って、でそこの1期生なんですけど、その時に同期だったのが池谷優子さん。
あらららら、
そこの公演で、
はい、あれじゃあ、まあ、ちょっと例えばどうか分かんないけど、
長いです
ね。
何年くらいですか。初舞台が2000、あ、そうだね、21だから、あ、年いっちゃった、年いっちゃった、とかだから今のは行かなかったん
ですよ。そこだけ音量上げる
やった、やっぱちょっと今日の希望さんね、なんか見て、
そんなことない、
そんなことない、
綺麗な人なんだ、ね、ちょっとやっぱこう、なんかいじめたくなっちゃう。まあ、でもよくして、いや、でも、あれじゃない、ダウンタウンのね、吉本でいうと、なんか、学校があるじゃない、吉本の、
あ、ありますよね、
俺の1期生じゃない、彼らね、そういう意味ではそんな感じだよね、
やった、
うん、なんか1期生とか、なんかちょっとファーストタイムに関係あるんじゃない、なんか FM 中目黒の立ち上げるのね、第1回、第1回記念のね、放送に参加されるとか、ね、ご趣味とかはどうですか。
趣味は私、こまごましたことが好きなので、文房具とか好きで、うん、最近ガリバン印刷のキットを買いまして、それでチラシをすりました。
あんたさ、ほんと幸せそうだね、なんかね。明るくて、
ね、
いいね、
すごくよく動くの、お芝居やってる人で、舞台やってる人
って
、
お嬢さんいいね、明るくて、ね、だこういう形じゃないんだけど、ね、捕まえてきてアシスタントでもうどんどんその一回スパッチってこう引っ張ってきてやるといいね。だいたいそうそう、男たち暗いんだから、だいたいね。
そうなんです。
そうそうそう、
基本的に楽団もそうなんですけど、男がすごい暗くて、
そうそうそう、女の子はキャッキャッキャッキャッキャッキャッ、その方がいいね、番組的には盛り上がるし、リスナーとかね、そういった方たちも喜んでいただける
ので
、
ね、
暗いお嬢さんだったらね、これね、全体的に
沈んだってできないよ、
ダメよ、
そうなんですか、うん、じゃあちょっと精進して頑張りたいと思います。
いい、この人はいいよ、
どうもう、
いや、FM 中目黒じゃなくてもいいよ、ちょっと怒られちゃう、どこでこの上げてんだ、お前。しかもここは本番だ、よその画像に来てもないじゃん、
楽屋の外でやっていただけるとお願いします。
まあまあそれにしても、そのこまごましたことはお好きでいらっしゃる、だとしたらそういうさっきの冗談抜きして、そのトークだとか、はい、ラジオなんかも、はい、明るくて陽気だから
興味あります、
やってみたいみたいなね、
勉強したいです、うん、
今からちょっとこうね、ペッ
じゃあすいません、すいません、
よろしいんじゃないですか、
学んでいきたいです、
またね、あっちゃんやっぱ渋い顔して聞いてるけど、意外と これは、うん、面白いアイコンですね。聞いたりする方も面白いですけど、
優しい笑顔
で、そうそうそう、黙ってますよ、しっかりとアプローチして
る、そうですよね、こう
よろしくお願いします。で、ね、なんか持って帰らないように、まあ、じゃあ的にして、はい、そちらのお嬢さん的に
はじゃあ、はい、改めまして池谷優子と申します。はい、私もあの静岡県出身で、高校卒業してからどうしてもミュージカルの舞台に立ちたいと、この仕事で携わりたいと上京して、まあ、なんだかんだで運よく今その舞台に立ってまして、あの今先ほども言ったんですけど、帝国劇場で上演中のリミゼラブルというミュージカルに出演しております。そうですね、あと主にそうですね、ミスサイボンとか、
ミスサイボン、あ、はい、あれもお嬢さんのやつ見たことあるわよ、
あ、
見なくなっちゃったも
ん、そう、本当に、
ね、見たお上手ね、
はい、本当に痩
せてて綺麗ですよ、
もうそう、すっごい歌も
ね、勉強熱心でね、
本当に
努力家だって、はい、ね、それにしても、難しいお芝居じゃない、レイ・ミゼラブルにしたってミスサイボンにした、
そうですね、ちょっと
そんな出てるわけだもん、
こんなんか、はい、
バッチリやってるんですよ。あの、ミスサイゴの時はジジというあの、うん、役もついていて、
パパじゃなくてジジや
ってる、ジジなんですよ。
まだ分かるでしょうね。
初めてでも見ちゃって、びっくりしました、ね、今ね。あれですよ、ビキニ姿
で。こんなんでヒットしてくれるの、ありがとう。だったらいくらでもあるよ、おじさん
今、受けちゃいけないところだった
んですよ。まあ、
まあ、
続け
て。
はい、
はい、
そ
うです、
ビキニ姿で。
ビキニだ、
そうですよ。
あら、
一番色々な役だったんです
よ。食いちゃう。
すごい素敵な役だったんですよ。まあ、
そうですね、それで、ですね、うん、趣味とか
趣味とか
趣味が私さ、あの本当に最近、特に最近お酒を飲むのが好き
で、いいじゃないですか。
お家で本当それまであまり家事とか、うん、あんまり興味なかったんですけど、ちょっとおつまみを作ろうと思って、最近あのキリっていうチーズに梅干しの種抜いて、それをかけてオリーブオイルをかけて、うん、それとワインが美味しいんです、
お
っていうことを今言ってた
ので、ということでございます、皆さん
は。やってみよう。ぜひやってみてください。今本当に美味しい組み合わせでした。発見しました。
美味しい。
っていう感じです。
ワイン好きにはたまらない一品じゃないですかね。
ねえ。
手軽にできそうですよ、ね。赤ワイン？白ワイン？
でも赤も白もどっちも。
初めて聞いた、そんなこと知れたんだね。
あんまり入り込まない方がいいかもしれない。
危ないですか？
酒と、ね、犬とか飼い始めたら絶対芸能人はね、もう生き遅れたりとかね、もらってもらうそびれたりとかってことになっちゃうから、そこはね、あんまりハマらん方がいいかもしれない。出なくなるでしょ、うちから
ペットとね、ペット飼うとね、寂しくなくなっちゃうから、
そうそうそう、
恋人作んなくなるよ。
飼われてるんですか？
いや、飼ってない。
見れば分かりやすい。まあまあ、でもね、でもほら、お嫁さんに帰る時にね、やっぱりその旦那にそういう美味しい料理出してあげる
っていうのはいいことだね。素敵と思って。
いいですよね。
まあ、レパートリーは少しずつ細々と増やして
、はい、頑張っていただきたいんですね。はい、はい、そんなこんなで、まあ、簡単だから、セリフを直すという形でね、お聞きいただいたところで、続きましてはですね、学園からいろんな、そういう、まあ、さらにですね、Q&A 形式でいろいろとまた根掘り葉掘り伺ってまいりますんで、差し障りのないところでお返事をいただけたらなというふうに思いますけどね。それでは CM でこちら。 っかり、他国の人になってしまったので、ね彼は今どこの国で、放送しておいてなんでしょうか分かりませんけども、まあまあお仕事には違いないんでしょうけどね、楽屋さんはよくご存知ですか。
私は一回知り合いのライブを聞きに
言ってもね、いない人はほらもう悪く言われちゃうのはしょうがないけど、でももう中目黒では老舗中の老舗ですし、もうそれは腕前はもう抜群ですし、何しろ、まあ、プロフィールとかをね、彼のやつはここで別に紹介するあれもないんですけども、とにかく、彼は栃木県出身らしいんですけどね、それでまあ、ジャズとかそういうのを勉強しながら、いろんなブルーノート東京都のオープニングスタッフになったり、サラボンです、サラボンの CA までやっていたりとかね、でまあ、そういった彼ですから、いろいろとそういったこう今はレーベルって言いましょうか、楽屋レーベルみたいなものでね、レコーディングとかミスクスとかにも協力を得ておいたということなんですけどね、まあまあそんなこんなで、楽屋さんね、真島さんお越しじゃないわけなんですが、お疲れ様、いらっしゃい。そこで、そこで、そこのテーブル、メガネも。タマルシちょっと一緒に彼一緒にあれしてあげて、はい、お友達だから、はい、はい、今ね彼だから王様の人いなかったっけ、王様の人誰今日王様の人いなかったんです
よ、
彼ねもう めちゃめちゃ王様なんだよ、
あそう
なん
ですよ、
竹秀和さんって言ってね、まあ東京今ちょっと嵐に来てますし、嵐に来てる、嵐に来てる、いやいや冗談です、そこ私 の音楽仲間の友人で、あの相方でバイオリンの坂本氏、ね、よろしくお願いします。いや、まあ学 F ならこちらの FM 中目黒さんでもいずれこういったあいろんなアクシデントだとかそういったこう飛び入りとかサプライズはいっぱい待ってると思うんで、こういう状況も一つね、スタッフの方には、まあ、見ていただいているのか、まあ、食べまくっているのか、いやいや、先生はいいんですよ、先生はいいんですよ、しもさんとかね、もしこっちにもちょっと注意を払っていただいたらありがたい、今見たらさ、がっつり食ってやられたら、そうそうそう、そう、俺らの気にもなってくれよみたいな、ちょっとでも嫌味を言いたいから。向こうの方がむしろ環境いいじゃん。
そうなんですよ。
これは冗談でしてね、そういったアドリブだったりとか、いろんなそういう、 こうサプライズもある中で、だけどほら、リアルなその時のタイムリーな情報をお知らせするという部分では、先ほどちょっとほら、時事ネタのところで、そういうこう、なんでサリフリがどうのこうみたいなお話でしょ。で、こちらのオーナーの先生が、要するに、その、お友達の方で、随分高名な先生をご存知だということをお話してたら、早速これ、ファックスを今いただきまして、ファックス
という
かコピーをいただきまして、この先生、低胸鉄って難しい字、低っていうのは、一丁二丁の腸ね、腸の腸ね、あんまり言われるじゃないかな。で、胸とか、
吉宗の
胸。うん、でこれは鉄はなんだ、焼き鳥屋の鉄
それ一番怖い
なんかこんな人は初めて聞いたね、金編にあのいただくに似た字ね、まあまあ検索してください、ちょっとちらちらと読み上げましょう、医学博士 ね日本薬科大学教授、未病システム学会理事、東亜医学協会理事、
長いちょっと、
まあ、とにかくあれしてくださってる、ここ読んでみて、漢方の大化、
漢方いいですよね。
漢方射撃じゃないよ、漢方。ね、いや、ちょっとローカルなジョークも交えながら、年配の方が東京女子医科大学、ね、特任教授など、ね、すごいじゃないですか。この方がもう世界的に有名な先生で、ね、これはぽっくり大王将ということで、どうしましたか、はい、そうそうそう、いずれ来ていただけるそうですよ。
素敵よ、若い人で。
ね、カンペが来ましたけど、
お伺いした
けどね、北村 AD から今カンペが来ましたけど、はいはい、ぽっくり大王女、
中目の FM は先が明るいじゃないですか、
ほら漢方実用全書、
ちょっと
すごいじゃん、
拝見して拝読したいです、
いやいや、これ
すごい、ね、この題名にも惹かれますね、ぽっくり大王女、
そういった方たちがもう次から次へと FM 中目黒は控えておいたわけですよ、
光、ね、が見えますよね、中目のね、
ね、
個人的にも勉強になり
そうです、はい、ですからまあそんなことでね、まあ、今日はちょっとチープなゲストには違いないんですけど、
ね、いや
そんな爆笑だな、爆笑俺が言った方が
そう思って
も
そう思っても
そう思ってもみたいな
喜んじゃいけないですよ、
ダメだから、
ね、 ですよ。
それも勉強だ
ったなので一応
ね。勉強になります。それにしてもさ、池田さんの方から、Q&A でいろいろちょっとこの二方に伺っていただいて、あとはリスナーの方たちにもね、いろいろとインタビューするコーナーを待っておりますので、ちょっと伺ってみてください。
はい、では改めまして、本日のゲストサラダ屋の二人に、いくつか面白い質問をたくさんぶつけてみようかなと思うんですけれども、じゃあ覚悟しておいてください。じゃあ改めまして、ご本名でもニックネームでも結構ですので、改めてお名前と、もしお差し支えなければご年齢は難しいかな、生年月日とお住まい、今どっちに住んでるのかなっていうことと、今ちょっと葛藤してるよ、力入れてるよっていうことを知っていただきたいなと思うんですけど、じゃあどっちから行く、
じゃあ岡村から
岡村さんでしょうか。
岡村さやかさんから、
はい、
よろしいですか。
はい、
じゃあ岡村さやかと申します。
はい、
あだ名はサラダです。
サラダ、
はい、
あ、かわいいですね
あまりちゃんとした由来がないんで申し訳ないですけど、はい、ゴロみたいな感じですね、サラダで、ちょっと年齢はこう
決めちゃ
うという感じで、はい、住まいはあの下町の方、
下町
の方で、日頃の仕事は、そうです、先ほども申し上げました舞台関係と、あとライブ活動で、夏はやっぱりこの7月14日のサラダ屋に力を入れていきたいなという。
この話はもうちょっと後で、
あ、後で、すいません入れ回ってしまいました。
大丈夫、はい、どんどん行こう。大丈夫、はい、はい、改めまして池谷優子と申します。
よろしくお願いします。
お願いします。ニックネームさ、よく呼ばれるのは池谷。
ああ、なるほど、はい、かわいいね、
はい、まあ、年齢は、まあ、言ってもいいですけど、
あ、でももうすぐ誕生日です。
あ、そうなんです。
おお、おめでとう。
はいはい、
です。あと4日後、
そうです、
もうですよね、
はい、ありがとう、ありがとうございます。
まだめでたい年頃なんだね。
まだお祝いできるお年頃なんですね。
ね、
まだ幸せ、あのね、シャワーをはじくお年齢。
今日は梅雨でね、なんか湿気があるから、ちょうどいいと思うんですけど。
じゃあ、その女同士のなんか熱々した、褒めそらし方のあれはやめてくれ。
はい、よかった、ごめんなさい。
興味ないから。
住まいは、そうですね、エコダの方に。
はい、エコダなんだ。いいとこじゃないですか。
はい、とっても住みやすい家です。
ね、
はい。感じです。
はい、じゃあもう最後の質問いっちゃう。
じゃあね、これからご自身で何かやってみたいなとか、今後の予定、夢、あとは目標とかってありますか。一人一人、あの、じゃあ岡村さんの方からお願いします。
はい、これ先ほどおっしゃってくれたタイミングですかね。
そうそう
こちらのまずはそうですね、あの中目黒トライさんでの、ライブを成功させるという、7月14日のライブを成功させる。
7月と何日。
7月14日
14日何曜日、日曜日、
はい、
はい、何時から。
6時半からです。
料金は
2800円でございます。
はい、内容
は3000円ですね。内容はミュージカルナンバーを中心として、うん、あと、J-POP、洋楽、うん、いろいろ名曲を歌います。うん、
なるほど。
楽しみですね。
はい、
頑張って。
ありがとうございます。
できますか？なんか
夏、他にも、ミュージカル、衝撃条件なんですけれども、うん、あのミュージカル座さんっていう劇団の、うん、サインというミュージカルと、あとその先にワンオンワンというまた劇団の日本のオリジナルミュージカルなんです けど、幸せの歌というのにも出演したりするので、そちらも頑張っていきたいと思います。
はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
じゃあ池谷優子ちゃん。
はい、私はですね、そうですね、まあライブですね、岡村が言ってくれました、うん、ライブ、そして本当個人的なんですけど、私ちょっと英会話習ってみたい。
あ、本当
英語が喋られる
いいですよね。
なんだろうな、まあ言ってることが理解できるようにはなりたい、もっと。
そ
んな
の
ありますね。それです。
はい、頑張ってること。
関西弁とかいらないですか。関西弁ネイティブスピーカーいます。
ネイティブスピーカー
すごい。やっぱ英語の方がいい、英語の方がいい。
そうですね、でもなんか近いものがあるんじゃないか
と。ないと思って。ノリはね、ノリの重要化的なノリはありますけどね、関西弁、ね、
前行く感じ
なので、はいはい、
ぜひご専門にやって
みてください
。はい、
まあまあそんなことで、じゃあお二人最後に行こう、まあ夢と言いましょうか。二人揃ってても結構ですし、それぞれの夢でも結構です。まあレッドカーペット踏むみたいな大きな夢でも結構ですし、今のユニットをね、成功して、もうピンク、なんか今の、平成のピンクレディって言われるみたいなことでもいいですし。
はい。
うん。
あ、もう、まずはと言いますか、大きい目標ですけれども、うん、あの、サラダヤンで、この、うん、 FM 中目黒
さん
の方に、はい、番組をやらせていただいて、
君は伸びるよ、
伊藤さんと池田さんのようなこう自分の呼吸の番組を作り上げたらいい、作り上げられたらいいなと思っております。
素晴らしい。FM 中目黒さん、こぞって応援してくださるんじゃないですか。
いやもう本当に精進して素敵な、ね、ところにあの巡り合えたチャンスを、
ね、はい、終わったら食いねえ食いねえ飲みねえ。いやもう大変なことになっちゃうそこは、でもお嬢さん的にはどうですか。
そうですね、もちろんやっぱり岡村さんが言ってくれたことももちろんですし、
うん、
そうですね、夢ね、
うん、
やっぱりサダヤンのオリジナルの曲をいっぱい作って、うん、それをやっぱその FM 中目
黒、うまい、マジあんたも伸び
る、やった
ー、うん、伸びる伸びる、うん、
です、はい、
ね、やっぱり FM 中目黒さんのね、こうやっぱこう柱にみんな、だから僕は言ってるんだよ、それはもうね、あのそういう、 こう発信のね、何かそういうのをこう起爆剤みたいにして、あの中目黒って言ったらもう目黒のへそなんだから、それをもうビッグバン的にね、ドーンとこう大きくように、こう発信、情報発信基地であったり、そのプラットフォーム的にいろんな人が行き交うようなね、そういった状況ができるんであれば、そのメディアチックな部分っていうのは絶対圧倒的な、あ、威力を発揮すると思うんで、そこはもう僕ちょっとなんか高みから生意気が良いですけど、そこをもうなんか FM 中目黒さんにね、これから、まあ、学大 FM のね、私がそういう、ちょっともうそういうお力添えさせていただく程度のことですけど、そこからどんどん伸びていってもらって、大きなこう細い子にしていただけたらもうよろしいんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね、たまにはほら様もいいこと言うしな、ね、だってほら、だって俺も芸能界で生き延びていきたいからそこはやっぱりよいしょするな、よいしょしよう、よいしょしよう、そうだ、やかましいよ、ほっといて、
これに手伝いをしてるからね、私ね、
まあまあまあ、まあ、でも冗談も本当もマジもね、あれ含めて、そんな風にしてやっぱりそのラジオという媒体をね、これからどんどんどんどん活用していって、
そうですよね、
だから皆さんもそういう風にしてね、
はい、
これからも芸能活動、またその舞台の方にもね、励みにしていただいて、うん、まあ本当に大きく成長していってくださいよ、
はい、
ね、今日は急遽のね、どうぞ、大変申し訳なかったんですけど、
いや本当にありがとうございました、
とりあえずここでまとめさせていただくということでね、はい、舞台女優で、お二方、岡村さやかさんと池谷池谷優子さんでした。どうもありがとうございました。はい、そんなことでね、そう、そこで、さあ、うかうかしてると、FM ラジオっていうのはね、あの、アンカントはしてられませんよ、はい、お店の入店状況に応じて学大 FM 名物恐怖のインタビューのコーナーということでですね、お店の入店状況に応じてですね、そんな皆さんに、本日、まあ、お越しになっていただくゲストのマシモさんがね、今の現在お越しになっていただいてないわけなんですけども、彼の情報からちょっとピックアップさせていただきまして、楽屋さんは、マシモさんはね、今、まあ、その楽屋さんで立派に、営業活動、またライブハウスとね、レーベルを立ち上げてのレコーディングとかやっておいてなんですけども、さらに踏み込んで、対してみましょうか、野望を持っておいてのようで、スペインね、なんと彼はスペインにて楽屋をまたさらにこう2号店とか3号店で開業するということがね、まあ、夢だというふうなことを伺っているわけなんですよ。そんなことにちなんで、そんな皆さんには、あなたなら将来行くのならどこの国で何をしてみたいですかということで、さあ、さらえちゃんインタビューいってらっしゃい。
では学園の名物恐怖のインタビューコーナーが今、はい、また
あ、そのメガネの人あれ一度いいよ、あ、いや、そのサングラスの彼もいいんだけど、
サングラスの彼じゃなくて、
そう、やっぱりあのお手本があった方がいいでしょ、ある程度
ね、マイクはね、ちょっと短かったら届くかしらという
ような感じなんですか。大丈夫大丈夫、絶対大丈夫、
危ないからね、こう椅子がちょっと頼むのが多いので、ちょっと危険なんですが、大丈夫でしょうか。はい、それでは、まずお名前からお聞きしたいんですけども、今日の、中目黒 FM、1回目記念すべき第1人目のインタビューということで、まずお名前お願いいたします。
竹秀和と申します。
竹秀和さん、
はい、
ご出身は？
は大阪です。
大阪、今お住まいは？
は、東京です。
東京、この辺り、はい、この近く、
西日暮里ですね。
西日暮里から今日わざわざ来ていただいたんですが、はい、ありがとうございます。帰りの電車ある？大丈夫？大丈夫、はい、ありがとうございます。じゃあね、マシモさん、本日、ちょっとお見えにならなくて残念だったんですけども、現在の夢はスペインにて楽屋を開業することっていうふうにおっしゃってたみたいなんですけど、では、じゃああなただったら将来行くのならどこの国で何をしてみたいですかといったことなんですけど、いかがですか。
オランダに行って自由にもフリーダムで遊んでたいと思いますね
オランダに行ってフリーダムで遊ぶ、フリーダムで何をするの。
オランダって 僕出身大阪なんですけど、大阪とオランダってなんか、雰囲気が似てるらしいんですよ。
似てるらしい。
もう何でもありっていうね感じがね。
何でもありなんだオランダって。今初めて聞いたけど。
ね、僕も以前あのラジオ出させていただいたんですけど、結構やらしいというかね、
うん。
大人の国ですよね。
聞いてなかった。
聞いてなかったって。
こっちもいろいろやることなんで。
そんな感じが自由な国なんですよ。なのでぜひ近く行ってみたいと思いますね。
なるほど。じゃあやっぱりそんなの理由があるんですよね。オランダはフリーダムっていうね。
はい、ありがとうございます。はい、その皆さんは、お話しの途中ですけども、あなたなんかやってることがあるんですよ。それもちょっとご案内しておいた方がいいですよ。
じゃあね、ちょっとこのチャンスにですね、うん、あの今、
自分で聞いてるから、聞いてるから、大丈夫。
はい。そうですね、忍者サイズと言いまして、エクササイズダンス、以前ビリーズブートキャンプ流行ったと思うんですけども、それの忍者バージョン、日本バージョンということで、忍者サイズさせていただいています。7月4日からパリ、フランスとパリに行かさせていただいて、ジャパンエキスポでも出展してきます。
はい、忍者がなんかこういう、
そうですね、エクササイズダンスで、ね、はい、手裏剣投げる動作であったり、畳み返しである動作であったりを、まあ、モチーフにした、エクササイズ DVD ですね。
あと、
はい、
どうぞ。
あ、どうぞ。
合言葉みたいなのあるんでしょ。
そうですね、
はい、どうぞ。
We are in Japan, let's ninja sign っていう合言葉は元にフランスに行って忍者という、まあ、世界ワードをね広めていければと思いますので、
今日一人
では
地味じゃん。今日
すごい地味です。まさかこんなの
違う違う、ジャパンとかやるんだって
恥ずかし
い。ごめんなさい、ジャパンってやってください。
あ、まあいいです、いいです、
まあいいです。
どこを検索すれば一番ヒットするんでしたっけ。
忍者サイズ、
忍者サイズ、
それで調べていただければと思いますので、
はい、
ど
うでよかったですか。
あ、大丈夫です。
あ、じゃあその竹さんでした。どうもありがとうございました。
ではその奥の方、同じようにあの、はい、サングラスの方ですけれども、ちょっと渋い系で聞いていただきたいなと思うんですけど、
う
ん、
ど
まずお名前の方からお願いいたします。
ニッキー松本と申します。何系なのか、一応音楽系なんですけどね、うん、あの音楽、要するに歌も歌って作詞作曲もやった気分。でアメリカに住んでいたので、まあ、ちょっとねあの日本人バージョンしてると思いますけど、ね、
アメリカどっちですか。
ロサンゼルスです、
ね、ロサンゼルス、はい。
さっきあのプロフィールみたいなちょっと共通の部分があったんで、
ね、そうですか。
なんか映画に出たとかや
つ、そうですね、
プラズマの映画で出そうだったんですよ。
ブラックレインですか。
うん、多分
そうですか。
これリトル東京で日本人が歌うってシーン
だった。
自分がそれ出る予定だった。
ああ、そうですか。
あのプロデューサー電話かかってきて、おーおー、シーンがなくなったからいらないよって言っちゃったんです。
そうなんですか。
今週本当に会えたかもしれない
ですね。私はフランスじゃなくて、なんだっけ、サンフランシスコの方でしたけどね。ロサンゼルスも行きましたけど、でもひょっとしたらあの映画のシーンでどこかへガッツイ島さんとかね、内田裕也さんとご一緒してたかも。
その可能性があったんで、
ってことはアクターも、
いや、私ね、あのミュージシャンですけども、その時にたまたまね、それハリウッドに試合に行って、そういう話もあったということね。
今回のトライさんとはどういった兼ね合いなんですか。
いや、ここでやるということでね、今日これあの自体が飲み込めてなくて、打ち合わせだと思ってたんだけど、これ公開の打ち合わせ。
公開録音ってこと
ですか。ロボじゃないよ、公開生放送になってますから。
これ放映されてると。
そのまま、もうそうです、そうです、ね、生放送ですから。
あ、そうですか。
そうですよ。
生放送じゃないですよ、ちなみに。
はい、
あ、いや、打ち合わせって、打ち上げもそういう体制に入っちゃうから、ね、話を進めましょう。
はい、じゃあ、今、あなたが行くなら、どこの国っていう質問なんですけど、
何をや
りたいかなっていう。い
や、実際にやりたいというか、あの計画中なんですけど、来年は、カザフスタンとトルコとエジプトに行こうと思います、ね。
おお、出ました。なんかインターナショナルな番組になってたな、なんか。すごいね。
何をやりたいんですか、その国行って。
遠足ツアーね。あー、去年が中東回ったんですよ。エジプト、イスラエル、パレスチナ行ってね。で、まあ、来年もパレスチナまで行きたいんだけども、ちょっと状況がね、いろいろありますのでね、僕はね。でも、エジプトあたりまではまず安心できて、安心していけるのかなと。じゃあカザフスタンがなんか来てほしいっていうね、日本人のミュージシャン ね、
ね、
で、あとトルコも行きたいんです
よ、ね、素晴らしいです、ね、よかったらあの FM 中目黒さんに出る前に、学大 FM 来てもらってもいいですか。
面白い
です
ね。
よろしくお願いします。
もう、どこまでもトルコまで行くぐらい。
トルコまで行くぐらいだからね。いや、結構おしゃべりになるんですね。僕全然寡黙な方だなと思ったけど、どうもありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
トークもさすがです。トークもさす
がです。ありがとうございました。
じゃあ
こちらの方に移動させていただきたいと思います。
先生に行きましょう。
ごめんなさいね、ちょっとコードが大丈夫かな。
そこはなんかおしゃべりになるご家族がいなくなっちゃった
の。ご家族がなんかいなくなっちゃった。
じゃあちょっととりあえず
こっちの。
あ、そこはダメダメ。
ビキバカですよ。
シモさん、ダメがどなたインタビューちょっといただいて。
アズムさん、アズムさん。
はい。
アズムさん、ニュージーランドはニュージーランド
の。ではよろしいですか。ちょっと遠いんですけど大丈夫かな、マイクが。
テーブルはあれして
る。すいません。
テーブルは離して
申し訳ないです。
あとテーブルは更新しちゃえばいい。そうそうそう。
行きます。 ごめんなさい、はい、それではですね、まずお名前からお願いいたします。
はい、安住光介と申します。
安住光介さん、今じゃあ主に何をやってらっしゃる方なんでしょう。
今はニュージーランドワインと蜂蜜などの輸入をニュージーランドから入れております。
なるほど、素晴らしいですね。すごい仕事ですよね、はい、すごい素敵 なんか憧れちゃうお仕事ですけども、それではそんな、ごめんなさい、お名前もう一回。
安住光介。
安住光介さん、
はい、はい、
では今安住さん行かれるんでしたらどこの国で何をしてみたいですかね。
ニュージーランドとオーストラリアに10年ずついたんですけども、うん、ちょっと自信
で、ね、ちょっといいですか、これ今日のこれインタビューの内容全然だってインタビューになってないんだけど、みんな海外で生活してたりするし、
ね、そう、どう渡したいんですかって、これね、どこ行きたいんですかっていう質問で、そう、本当は日本に帰りたいのみたいな、日本の話だったよね、
温泉でのんびりしたいですね、
そうですね、
回答が良かったりするじゃない
ですか、そう、
やっぱそうでしょ、
なんかその話どんどんなってきてるんだけど、とりあえず、はい、はい、では続きお願いいたします。
はい、イタリアで寄せをゆっくりしましょう。
そういう話になっちゃった、結局そんな話になっちゃいました。どうもありがとうございました。
じゃあその周辺の声援も、
はい、
はい、その青年は昨日中目黒の駅前でライブやったらしいじゃないですか。ちょっと聞いてみましょう。どうでしたか。
ではお名前から。
マルチプルのバイオリンをやっております坂本隆と申します。ど
うも、はい、はい、坂本隆さん、ではじゃあ昨日なんかあったんだよね。
なんかあったんだよね、なんかなんですかね、
ストリートパフォーマンスやって
たんでしょ。なんですか、遊園地で小さい子供にマイクを向けているアナウンサーのお姉さんみたいな感じですね。すみません、失礼しました。
何があったのか言えば、
昨日はですね、はい、昨日は路上ライブをやらさせていただきまして、はいはい、ガールズバーの看板が中目黒の駅前の横断歩道を渡るとあるんですが、そこの脇でちょっとギターの福西清美とともに演奏してまいりました。
あなた音楽教室でやってるんでしょ。
あ、そうですね、
はい、中目黒どこでしたっけ。
あれは、中目黒青葉台2丁目の方ですね、
はい、はい、イロハ音楽教室でしたっけ、
はい、イロハ音楽教室でギターとバイオリンとジャズピアノと3つのコースでやっております、
はいはい、でそんなあとは将来どこ行きたいですか。
僕ですか、はい、僕はやっぱりですね、そうですね、オランダに行きたいですね。いや、そういうのもですね、ちょっと待ってください。これ一回オランダに僕行ったことがあるんですよ。
お、行ったことあるんだ。
オランダとベルギーに行ったことがあるんですけど、うん、オランダはの流れる時は確かにいいんですよ。
あ、そうです
。で、僕大阪は、うん、人生2回ぐらいしか行ったことないんで、まだあまりよくわかんない。
そうです、この人、この人、紹介したいです、はい、この人、この人、
そう、恐ろしい街であることは間違いないんですが、自然に対して非常に理解があるというか、一日中も過ごし方が非常に自分にマッチしているんじゃないかと思いまして、
なるほどね、
はい、行ってみたいなと。
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございました。
坂本さん、はい、そう、島さん
大丈夫、
最後にインタビュー、
はい、はい、今ですね、実は、学F名物局のインタビューコーナーというのをやってまして、まずお名前の方からおっしゃっていただいてもごめんなさい、とても届きませんが、よろしいでしょうか。
高野美希と申します。
はい、高野美希さん、ありがとうございます。
高野さん、何をやってるおじの方でしたっけ。お歌を歌ってるおじの方でしたっけ。
違うんです、中目黒と銀座でエステのサロンをやっております。
お、
はい、本業はエステと経営と、エステティシャンやっております。
なるほど。でも今日なんかトライさんの方で随分ね、なんかこうリハーサルっぽく歌っておいででしたけど、ミーシャかなんかでしたっけね。
はい、
はい、あれはどういったことなんですか。
もともとは島山さんの方から歌を歌ってくれということで、
はいはい、
お呼ばれをしまして、もともとは歌手を目指してた時もありまして、
お、
今は違うんですけども、
で今後やられる FM 中目黒さんのとなんかパーソナリティやっていかれるみたいなお話もあったりするんですか。
はい、そうです。
おお、そうなんだ。でお子さんはジャニーズ入れてみたいな、そんな感じでしょうか。
ぜひよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。あ、そうなんです
か。はい、結構ノリがいい方ということですね。
そんなあなたは海外に、はい、池田さんから質問してみて、
はい、ではね、海外行くんだったらどこの国に行きたいですかね、何をしてみたいですかね。
海外、
そういうコーナーなんでお願いします。
そうなんですね、すいません。突然なんで、ちょっともうどこでも行きたいですけれども、ゆっくりしたいですね、今。
日本で。
はい。
海外で。
海外でももうどこでも。
どこでも？
どこでもいいです。
どこでもいいので、はい、特に行きたい場所はないので、ゆっくりしてください。
なるほどね。まあ、それはみんなそうですよ。皆さんね、
そうですよね。日本は違うんですもんね。
はい。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
見事な今日はね、インタビューの方なんで、カモノ氏にもまあね、コードスクは手伝っていただいて、歌っているものは親子
と書い
ている
ような
方でございますんでね。で、そんなこんなで、今日、学園名物恐怖のインタビューのコーナーおしまいということで、さあ、CM についてエンディングさせていただきましょう。それでは CM で、こちら。
おお、兄さん兄さん。さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ。
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね。サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719、3710-9719、魚常でい。
東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンマンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
本当に初めてでしたけれど、本当に楽しかったです。お二人のおかげです。
ありがとうございます。
あなたは良くなるよ。でもこれから本当に伸びていくと思うよ。どうしよう。はい、まあ、そんなこんなでね、まあ私の口の悪いのは、まあいろんな形でそれはもうご容赦願うとしてですね、そういったことは一切苦情等は受け付けておりませんことになっておりますので、本当に被害にご容赦いただくということでですね、まあ、とりあえず本日の実験放送これにてお開きということになりますけれども、次回6月4日火曜日の放送はお休みにしてですね、ホームのルイスさんに戻ってのレギュラー放送は6月11日火曜日から引き続き楽しく愉快に元気にお送りしてまいりますね。リスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきまして、お気軽にご参加ご聴取願えたらと思います。さあ、それではあと池田さん、いつものようにじゃあマイクで最後の音を皆さんにいただいて、お開きにさせていただくということでよろしいでしょうか。私がですね、それではそんなことで学大 FM 電話だと申し上げますんで、皆さんあよろしかったらもうだいぶねいっぱい気分でもう気分機嫌のいい方も多いかもわかりませんけども、来週という元気な頃でお開きに、そのマイクに向かってね、お開きにさせていただきたいと思いますね。じゃあゲストのお嬢さんたちもよろしいですか。
はい、
はい、そんなことで学大 FM 電話だと申し上げましたら来週ですよ。いいですか。はい、皆さんご協力、ご参加ご協力ください。よろしくお願いいたします。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。の実験放送でお送りしてまいりました。皆さん最後の付き合いどうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。